参加者は我々3人と、はい、他に新潟県立中央病院の救命救急センター長として、救急医療の最前線で活躍されております医師の小川治先生、そして提供者の家族として原沢美鈴さん、可愛いんだこの子また ね、うん、合わせて5人でございます。
はい、
よかったね、
うん、よかったね。
さあ今日は公開録音のパート1として救急医療の現場をテーマにした部分をお送りいたします。会場の参加者の声も含めてお聞きください。
さ あ, あじゃあですねメンバーも紹介終わったところで、はい、これからまあ話を展開していく前にですが、うん、今の段階で会場の皆さんが臓器提供についてどう考えているかちょっとお聞きしてみたいと思います。
そうですね、
はい、真っ白状お願いします、はい、
ではちょっと今から質問3つさせていただきます、うん、まず1問目は自分は臓器提供について、次の3つの中から該当する答えに挙手してください。臓器提供1番してもいいと思う、またしたいと思う、うん、2番したくない、で3番がよくわからない、考えたことがない、この中から選んでください。
はい、3択問題でございます。
はい、ではお聞きします、うん、1番してもいい、したいと思う人、ちょっと挙手お願いいたします。あ、多いですね。
多いですね、
うん、
うんうんうん、
はい、また理由など後から聞いていきましょう、
はい、
2番のしたくないよという方ぜひ挙手してください。全然はい、
あ、別にその、あの、これ吊るし上げ会じゃないんです、
う
ん
う
ん、
そうそうです、そうです、大丈夫ですよ。
ご意見素直に聞かせていただければと思うんですけど、はい、
で3番の正直よくわからない、考えたことがないという方、あ、やっぱりこれも多いですよね。
うんうんうん、
さあそして2問目お伺いします。臓器提供の意思表示をしているかどうか、イエスノーで答えてください。しているという方、例えばあの免許証保険証の裏、それから意思表示カード、またあの家族に意思を話したことがあるというのでも OK です。
はいはい、
したことがあるという方はぜひ挙手お願いします。あ、
まあ、半分弱かな、
半分弱ですね、うんうん、ではしたことがない、していないという方はどのぐらいいらっしゃいますか。
おお、うん、7割ぐらいでしょうかね、うんうん、
そして次の質問、最後の質問です。臓器提供をしたい、したくないという意思を家族に話したことがあるという方、ぜひ挙手してください。
まあ
世間話でもね。
ね、ご、うん、ご飯のさなかにこんな話をしましたみたいな経験がある人。
はい。
うん、2割、2、3割ぐらいになるかな。
したことがない、話したことがないという方、どのぐらいいらっしゃいますか。
はい、残りの7割、6割、7割ってな感じでしょうかね。
なかなかね、あんまり話さないですよね、普段。
じゃあそれではですね、今会場の皆さんにも臓器提供について、まあ、いくつか質問をしてきたわけなんですが、
うん、
まあ、自分のこう、まあ、命と移植手術、これをこう結びつけて考えるとなかなかこう難しいというか、
ね、
想像しがたいというか、
うん、
まあ、やっぱりこうどこか他人事みたいなところがあるんじゃないのかなと思うんですよね、
うんうん、
そこでこうこれは我々の事態でもあるんだというところを、まあ、皆さんにも身近にこう知ってもらうために、まずは救急医療の現場でどんなことが行われているのか、ちょっと小川先生からいろいろお話をお伺いしていきたいと思いますが、救急医療の現場ってやっぱあの ER とか医療みたいなあんな感じなんですか。
そうですね、まあ、流れ的にはあんな感じ、まあ、あんなかっこいいお医者さんとかかわいい女医さんとかいませんけども、う
ん、いませんけど、
はい、流れ的にはああいう感じでやってます。ただドラマと違うのは、ああいうふうになんて言うんですか、ちゃんと物事はスムーズに流れていかなくて、
うん、
やっぱり中にはずっと泣いてしまって、もう全然話もできないっていうご家族もいれば、最初からもういやどうせ助からないんだから何もしないでくれって言っても諦めてしまうご家族もいれば、それはもう様々ですね。
救急で運ばれてくる人って、まあ、1日どれくらいいらっしゃるんですか。
そうですね、うちの病院ですと大体救急車搬送が10から20の間ぐらい、1日
で、
はい、年間で4300件ぐらいだったと思うんですけど。
4300件、
そんなにいらっしゃるんですか。
はい、救急車搬送がそれぐらいですね。
駐車場大変ですね。
いやいや、駐車場いりませんので。
救急車で来ますから。
あ、そうか、
しっかり救急車で来ますから、ね、
医師や看護師の方は何人ぐらいいらっしゃるんですか。
平日はドクター、そこに専属でついてるのは1人、うん、あと研修医が1人で2人で、あと看護師が2人ですね、
はい、それで1日10人から搬送されていらっしゃるんですか。
はいはい、夜間は、医師が3人、看護師も3人ですね、うん、
救急外来ってことですね。
そうですね、救急外来ですね、う
ん、はまた入院はまた別
で、まあ、入院はもちろん別ですけど、
はいはい、いやでも想像してたよか全然この人数っていうかスタッフって少ないんですね。
そうですね、なかなか救急のところはどうしても人数が少なくなってしまうっていうのは、あの来ないときはまたピタッと来ないもんですから、うん、そこに何十人もずっと人を用意しておくとなると、ここでやっぱりコストがなかなか取れませんので。
なるほど、ちょっと大人の話も絡んでくるわけですね。そうです、はい、そっか。で、あの、まあ、先生現場にこう立たれているわけですけど、まあ、移植の方の仕事もなさるわけですが、あの救急で運ばれてきた人、まずこう移植って目では当然見ないわけでしょ。
そうですね、はい、当然まず初めに考えることは救命、うんうん、まず助けるっていうのがもちろん初めに考えることで、うんうんうん、ただやっぱり中にはどうしてもあの助けられない方っていうのがこう混ざってくるというか、はい、出てきますので、その時どういうふうに対応するかっていうのはいろいろ悩ましいところでもあります。
ね、その辺のこう気持ちの切り替えというか、 今まではほんの1分前まで全力で助けようとしてるわけなんだけども、うん、この方をじゃあ次じゃあ移植医療の方にっていう、その気持ちの切り替えっていうのはどういう。
そうですね、これ非常に難しいところなんですけども、うん、やっぱりその昔と違って変わってきたのはやっぱり 死というんですかね、死ぬっていうことが少しだんだんと変わってきまして、はい、昔はもう死ぬときはただ死ぬ、もうそれで終わり、うん、あとは土に帰るだけだっていうイメージだったと思うし、今もそう思ってる方たくさんいらっしゃると思うんですけども、はい、実際はその死ぬもう助からない状態なんだけども、本当に死んでしまうっていうまでの間にちょっと時間が出てきます、うん、その時間をどういうふうに使うかっていうところで、あの今日はその臓器提供っていう話なので、例えば臓器提供っていうその選択肢もあるんですけども、私ども医療者の方もその残ったわずかな時間かもしれないけども、ご家族と本人に残されたそのわずかな時間をどういうふうに使おうかって考えながら、この中でその中でこの人は臓器提供っていうのを選択の一つに選んでもいいんじゃないかなって考えた時に話するんですけど、やっぱりちょっと私どもの方も時間が、考える時間っていうのはどうしても必要になります、
うんうん、あ、結構なんつったっけ、あのその最後の最後のこう家族との時間、
ああ看取りの
医療、看取りの医療、ちょっとアッキーから解説を。
あの日本はあのホスピスって言って、例えばがんの方とか慢性疾患でだんだんあの、まあ、死に近づいてくるときに、まあ、有意義に生活をし、そして、自分のしたいようなあるいは希望のような最後を終えるという、そういったあの手段を取っている入院施設があります。これ世界に冠たるところまであのレベルが上がってきているところであるんですけども、うん、やはり同じようなことをたった1日2日でやらなくちゃいけない救急というのが実は存在しなくてはならないんですが、まあ、救急のにおける看取りの医療というのはやはりその携わった、例えば小川先生のような携わって心ある人に携わってもらえればそういう手段が取れるかもしれませんが、うん、そうじゃない人にとってはですね、ただその時を待つだけという場合もあるので、まあ、少し飛躍して言えば新潟県がどうして臓器提供増えてきたかというと、はい、臓器提供を増やしてくださいって言ってるんじゃなくて、この人の最後をどういうふうにその見送って差し上げることができるか、うん、当センターではということを一緒に勉強してきた末なんですね。ですから救急における看取りということについてはもう少し真剣にあの考えていった方がいいんじゃないかなと。
あ、はい、前半は救急医療の現場を医師の目から紹介してもらいました、
はい、
じゃあ